おはようございます。英会話 YouTuber のひなままです。今日も英語を楽しんでいますか？今日はですね、英会話のコツのようなものを皆さんとシェアしたいと思います。内容は、英会話初心者がやりがちなこと。これです。英会話初心者がやりがちなこと。何でしょうか？いろいろありますよね。そのうちの一つ。何でしょうか？難しい日本語をそのまま訳そうとする。これなんですよね。ありがちですよね。っていうか、ありがちなんですよ。これね、皆さんされます。うん。みんなするんです。私も昔ね、していました。それで、この言葉、なんて言うんだっけ、英語でってしょっちゅう思っていました。これね、やりがちっていうことは、ここから、ここを卒業しなくちゃいけないってことですよね。これをもうやめましょうって私は言っているわけです。なぜ難しい日本語をそのまま訳そうとするのをやめなくちゃいけないのか、そこからステップアップしなくちゃいけないのか。このままだと、これができないと、いつまで経ってもシンプルにね、自分の気持ちを伝える、英語で伝える能力っていうのがつかないんですよ。自分の言葉で相手に何かを伝えるっていう能力がつかないんですよ。まあ言い方を変えると英語脳にならないっていうことなのかな。言われてもね、ピンとこないと思うんです。こういうこと。例をね、挙げるとわかると思うんですけど、例えば、昨日ね、とか、ちょっとこう、幼馴染とつるんでてさ、そういう言い方することあるじゃないですか。誰かとつるむ。ね。なんかこう一緒にいて、ごちょごちょいろいろやってるっていうつるむ。で、このつるむっていう言葉、日本語で思い浮かべて、あ、つるむって英語でなんて言うんだよって言われても、英会話初心者ってそんな言葉思いつかないですよね。英語でなんて言うんだろうっていうふうに考える前に何をしなくてはいけないのか。つるむっていう言葉はどういう意味なのか。どういう行動とか動作を表しているのかっていうのをブレイクダウンしなくちゃいけないんですね。つるむっていうのは、誰かと一緒にいるっていうことじゃないですか。そうすると、with 誰か。I'm with 誰か。ね、例えば、I'm with my friend とかもいいんですけれども、つるむっていう言葉、本当にシンプルに言うと、with なんですよね。誰かと一緒にいます。with。で、幼馴染。これも結構難しいじゃないですか。幼馴染ってなんて言うんだろうって英語で、日本語で考えちゃうと、ね、幼馴染って何て言うんですかって聞く。これにつながりますよね。とか、幼馴染って辞書で調べて、一回だけ使ってまた忘れちゃうみたいな。そうじゃなくって、幼馴染っていうのは何なのか。まあ、いわゆるお友達ですよね。一番シンプルに言ってしまうと。昔から知ってる友達なんだけども、本当にシンプルにブレイクダウンすると、友達。友達は英語で何て言いますか？ Friend ですよね。Friend は知ってますよね。やっぱり。いくらなんでも。そうすると、これ一番シンプルにそこをブレイクダウンしたところを自分で英語で伝えるとなると、I was with my friend なんですよ。I was with my friend。友達と一緒にいました。で、これを、まあもうちょっと英会話上級者になってきたら、ここからどんどんいろんな言葉をこう足していくわけですよね。例えば、my friend。まあ昔の古い友達っていうことだよねっていうと、my old friend。って言ってもいいし、まあ、そんなこんなしているうちに、幼馴染、childhood friend、子供時代の友達っていう言葉に、まあ、最終的にはつながっていく。とか、つるむっていうことも、まあ、実際にこう喋っているときは、I was with my friend。まあ、それでいいわけですよ。話は通じるわけだから、そこでコミュニケーション取れた。で、後で、いろいろと単語を学んでいくうちに、あ、つるむっていうのは、例えば、get together. そうすると、I got together with my childhood friend. っていう言い方になる。とか、hang out. hang out. もう、まあ、つるんでるっていうことですよね。一緒に誰かと。そうすると、I hang out with my childhood friend yesterday. とか。そういう感じに、まあ、最終的にはつながっていく。でもね、英会話初心者が、いや、ちょっとさ、昨日幼馴染とか、この前幼馴染とつるんでてさ、っていうのを思いついて、で、I hung out with my childhood friend なんて思いつかないですよね。だからやっぱり日本語でこうパッと思いつく言葉っていうのは、私たち日本語が母国語ですし、日本語で生活をしているから、難しい言い回し、ややこしい言い回しを普通に思いつくんですよね。それをそのまま訳そうとすると、英会話のコミュニケーション能力、自分で自分の言葉で伝える能力っていうのが全く伸びないんですよね。難しい言葉をどんどん学ぶよりも、自分の言葉でシンプルに伝える能力っていうのを伸ばしていかないと、特に英会話初心者はね、特に英会話の能力が伸びません。これはね、私本当に言い切れます。自分自身もそうだったので、シンプルにシンプルに、まずは日本語をブレイクダウンする。で、自分の言葉で伝えていく。これをね、やっていくうちに、だんだん頭が英語のになって、英語のだって、英語のになってきます。自分が伝えたいと思うことを体感的に英語でシンプルに文章を作ることができるようになってくる。うん、で、そんなこんなしている間に、まあ、やっぱり英会話を学ぶ上でいろいろな新しい言葉をまあ自分が覚えていって、だんだんそのシンプルなところからもうちょっとこう難しい言い回しをしたりできるようになってくるわけですよね。うん、これね、なかなかハードルが高いんですけれども、こればっかりはトレーニングです。筋トレと同じなので、自分でね、意識してやってみてください。外を歩いてる時に景色をね、英語でこう自分で実況中継してみるとか、今自分がやっていることを英語で説明してみるとか、一人言でいいので、シンプルに難しい言葉をそのまま訳そうとしない、このトレーニングをしてみてください。今日のお話は、英会話初心者がやりがちなこと。それは、難しい日本語をそのまま訳そうとする。このお話を皆さんとシェアしました。なるべくブレイクダウンして、日本語の考え方をブレイクダウンして、シンプルで自分の言葉で、自分の英語で伝える能力をつけていってください。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。